蘇られた主イエスと出会い、主イエスを礼拝した2人のマリアは、天使に命じられた通りに、この喜びの知らせを11人の弟子たちに告げ知らせるのです。主イエスが天の国の知らせ、福音を述べ伝える働きをお始めになったのが、ガリラヤの地でありました。そのガリラヤの地で主イエスは11人の弟子たちに復活の栄光の姿を表してくださいます。16-17節。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。見てまいりましたように、彼らは十字架の主イエスを裏切り、見捨て主のもとから逃亡しておりました。主イエスを売り渡したイスカリオテのユダはもうおりませんけれども、主イエスを裏切ったのはユダだけではありませんでした。私は死ぬようなことがあってもあなたに従うと言い切ったペトロは、鶏が鳴く前に三度主を祈りました。他の弟子たちも同じでした。従い通すことができた人は一人もなかったんです。当然彼らは自分を責めていたと思います。主イエスを十字架に見殺しにした罪に打ちのめされていたと思います。ローマの信徒への手紙6-23節に、罪が支払う報酬は死であるとありますが、これは真実です。この時弟子たちは肉体の死に直面していたわけではないのですが、ここでの彼らの姿はまさに命を失っている、生ける屍のような姿ではなかったでしょうか。そのように罪ゆえに生きながら死んでいた彼らに、蘇られた主は自ら出会ってくださり、ご自分の両手に刻まれた釘の跡、そして脇腹を槍で突かれたその傷跡をお見せになったんです。それを見て弟子たちは喜んだ。そして彼らの魂は息を吹き返したんです。復活の主に出会って彼ら自身も新しい人に復活したんです。彼らは理解した。十字架は私たちのため、この私のためであった。私の罪を許し、私を常しえの命の救いへと招いてくださるために、主は十字架上で血を流してくださった。ご自身の命を犠牲として捧げてくださった。この大いなる愛に触れた時に、彼らの心から恐れが消え、大きな喜びが湧き上がったのです。これが復活信仰の喜びです。蘇られた主イエスが私たちに与えてくださった喜びは、人間のいかなる罪や恐れ、この世のいかなる不安や絶望にも負けることがない喜びです。とこしえの命の祝福と望みです。これを受けて弟子たちは喜びました。だからこそ彼らはこの後に力に満ちて福音を述べ伝える働きへと召し出されていくのです。蘇られた主に出会ったその後に、彼らは別人のように変えられました。その秘密はこの主の大いなる愛にあったわけです。イエス・キリストは我らを罪と死の縄目から解き放ち、とこしえの命を与えるため十字架に死なれ、三日目によみがえられた。復活の主にあって我らはもはや墓に縛られておらず、 罪と死の力に飲み込まれた人間ではなく、主にあって罪と死の力に勝利をし、とこしえの命を生きる教会の伝道の技は、福音宣教の技は、まさにこの主イエスの十字架の死と三日目の復活の知らせを述べ伝える技です。教会は誕生したばかりの時から、このケリュグマ、ギリシャ語で宣教告知という意味の言葉ですが、このケリュグマ、世を救う神の救いの言葉を命を懸けて述べ伝え、守り抜いてきたのです。コリントの信徒への手紙1、15章3から5節、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。復活の主は今11人の弟子たちを使徒、伝道者として召され、福音を述べ伝える働きを担う者として世にお使わしになります。主イエスは彼らに最後の言葉をお語りになります。その最後の言葉とは伝道命令です。18から20節、私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は天と地の一切の権能を授かっている。主イエスこそ天と地の一切の権能、権威と力を持つ方です。この権威と力は地上の王や権力者たちが持っているようなものではありません。地上の支配者たちが振りかざすようなものではありません。そうしたものは地上でしか通用しません。主イエスの命を奪った者たちはその後何もすることができませんでした。世がどれほど自分の力を誇ろうとも、やがてそれらは消え去る、過ぎゆく。コリントの信徒への手紙1、15章54、55節、死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。主イエスは最後の敵である死の力をも打ち破られた。死にさえも勝利をされた。つまり主イエスの権能は、権威と力は、死に勝利をする力、主を命に変える力です。これを主は持っておられる。この方こそが文字通り天と地の誠の王であられる。そうであれば、この世のすべての王は、またすべての力は、この方の前で退いていくほかはないのです。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。主イエスは使徒として召された、また立てられた者たちにお命じになります。あなた方の福音宣教の働きにより、私を信じた者たちに洗礼を授けなさい。洗礼によって人は主イエスに結ばれます。 主イエスの命を生きるものとされます。ガラテヤの信徒への手紙2章20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。この命を生きるものとされるのです。洗礼は父と子と聖霊の御名によって授けられます。三位一体の神の御名、御父は世を罪から救うための計画をお立てになりました。救いの計画の青写真を描かれました。御子は御父が立てられたその計画の通りに救いの御業を成し遂げられました。十字架に死なれることにより私たちの罪をあがない、三日目に復活されることにより私たちに死を超える勝利の命、常しえの命の恵みを、祝福をお与えくださいました。そしてよみがえられた主イエスがこの後天に昇られ、聖霊が世に来たりたも、ペンテコステの御業が起こされ、洗礼を受けた者たちは聖霊を受ける。聖霊なる御神は信じる者たちのうちに住まわれて、その傍らにあって御言葉の真理を教え示してくださいます。主の十字架と復活の言葉、ケリウグマを教えてください。この十字架と復活の言葉こそが人に命を与える神の救いの知らせであるということを教え示してください。ここで主イエスは弟子たちに、使徒たちに、洗礼を授けた者たちに御言葉を教えるようにと命じておられるんです。キリスト者となるということ、主イエスを信じるということ、これはすなわち主イエスの弟子となるということです。で、主イエスの弟子となるというのは何か漠然としたことではありません。極めてはっきりした事柄です。つまり主イエスの弟子となるというのは主イエスの御言葉を学び、主イエスの御言葉に従って生きるということです。人は主の言葉、十字架と復活の救いの言葉を学び、信じ、受け入れることによって生きる。そして終わりまで主の弟子として命の道を学び続け、御言葉に聞き従って歩み続ける。聖霊は私たち一人一人のうちに働き、その真理の救いの言葉を信じ受け入れることへと導いてくださいます。私たちの心を照らし、私たちの霊の目を開いて、まさにこの方こそ天と地の一切の権能をお持ちである方である、メシア、誠の救い主であられるという真理に誘ってくださいます。コリントの信徒への手紙1:12-3、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。その通りです。人間に聖書の真理を教え示してくださる、その聖霊の導きと教えに導かれながら、これまで私たちは主の日ごとにこのマタイによる福音書の御言葉を聞いてまいりました。そして今私たちも声を合わせて、あの16章でペトロが告白した、ペトロと弟子たちが告白した信仰の告白、あなたはメシア、生ける神の子ですという、この告白に導かれていくのです。古の預言者が語った言葉、彼が差し貫かれたのは私たちの尊貴のためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、 彼の受けた傷によって私たちは癒された。この御言葉を私たちも告白します。また死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。このように私たちも高らかに歌うのです。主はよみがえられた、喜び喜び。これが信仰の喜びの叫び、世々の教会の生徒たちが叫んできた喜びの叫びです。私たちもまたそのように高らかに歌うことができるとすれば、それは私たちの主の日ごとの礼拝において、主の御言葉を聞く私たちの一人一人に聖霊がお働きくださったゆえであります。20節、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私はあなた方と共にいる。これが主イエスが弟子たちに、この弟子たちというのは11人の弟子ということではなく、私たちも含めて全てのキリストの弟子たちというふうに解釈してよいと思いますが、これが最後に語られた御言葉です。そしてこれは常しえに揺らぐことがない約束です。主は共におられる、この言葉はもうすでに私たちは福音書を学び始めたばかりの時に、まさにクリスマスの知らせとして聞きました。1章20から23節、ヨセフがこのように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったので、マリアは男の子を、その名をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味。父、子、聖霊になる、密にして一つなる神。先ほどウェストミンスター小距離問答、問6を共に昭和しましたが、この問答も教え示している、三つの威嚇を持ちつつ一人であられる神。巫女の霊において、世の終わりまで教会と、また私たちと一人一人と共におられる神。この神はこの世をまた人間を超えた方です。ですから自然法則や人間の理性や合理性によって理解することのできない方です。そうしたところにとどまっていてはこの方を知ることも、この方と出会うこともできません。私たちはただ聖書の御言葉によりこの方を知る、聖書の御言葉によりこの方と出会っていく道筋が開かれる、そしてただ聖霊の教えと諭しと導きによりこの方を信じ受け入れることへと導かれていく。その上で覚えておりたいのです、この方は生きておられます。生ける神です。そして愛と憐れみの神です。私たち人間を愛し憐れみ、その愛と憐れみのゆえに御子を十字架につけられた方です。この方は私たち人間をよみがえらせてくださる方です。造り主であられるご自身に背いて、その懐から遠く離れていた私たちをもう一度ご自身の懐に招き入れてくださる方、それは私たち一人一人におけるキリストにある新しい命のよみがえりです。キリストに結ばれ 昔も今もそして常しえに生きたもキリストに結ばれて、私たちはこのよみがえりの命を生きるものとされる。ここに聖書が指し示す誠の救いがあるのです。祈ります。密にして一つなる生ける誠の神様、私たちを誠の救いと命へと導いてくださったあなたの大いなる恵みの御業に心からの感謝を捧げます。十字架の言葉に生かされて生き、福音を述べ伝えて生きる、その務めを担う喜ばしい命の営みを教会が、また私たちの一人一人が分かち合っていくことができますよ。私はあなた方と共にいるとの主の約束をしっかりと握って、命の道を歩み続けていくことができますよ。主の御名によって祈ります。アーメン。